あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡文勝です。今日は2015年4月16日木曜日、六曜は大安でございます。もういろいろとね、時間がなくてね、まあ全くないわけではないんですけれども、本当にそこら辺が足りないなというところでね、まあこれはその旗から見るとね、そんなに忙しそうにも見えないし、私自身も別に忙しいとは思わないんですけれども、時間がないんですよね。ね、時間がないところにね持ってきて、またこういうものをやってる場合かっていう話もあるんですけれども、これはこれでねやっぱり必要だと思うんですよ。これ自分にとってね、だからずっと同じことをやってね、集中がまあ続けばいいですけれども、人間の集中なんてね、まあ、いろんな説ありますけれども、20分からもっと1時間半ですよ、ね、だからそんなところでずっとその四六時中集中してることなんてできるわけないんで、その合間に合間にね、いろんなことを考えたりとか別のことを考えたりとかね、発想を転換したりとかして、頭を使っていくというのが一番いいんじゃないかなと。じゃないとね、行き詰まったりとかね、煮詰まったりとかしてね、煮詰まったらいいんだけれども、行き詰まったら大変ですからね。はい、ということで、今週は、まあ、先週の金曜日からねコーナー新しくなってますけれども、木曜日は今まで勝手に恋愛相談と題しましてね、ネットに掲載されている誰に向かって相談しているのかわからない恋愛相談を、こちらも勝手にピックアップして勝手に回答していこうということをやってお届けしてまいりましたけれども、今週からはさらにその範囲を拡大してですね、いきなり人生相談と題しまして、やはりこれまたネットに相談、ね、誰に向けて相談するのかわからない人生相談を、こちらも勝手にピックアップして勝手に回答していくというコーナーをお届けしていこうということで、まず第1回目なんですが、こちらですね、自分との向き合い方と題しまして、私にはデスクレシアという学習障害があります。読み書きや計算が苦手だったり、時々記憶が飛んでいたり、一つのことを正確に行うことが難しいです。見た目は正常な人にしか見えないので、仕事場などではなるべく隠していますが、やはりミスが多く、居づらくな 1.2 年で、これ居づらくなってってことですかね、 1.2 年、1から2年ってことかな、で職を転々としています。今年30になりますが、この症状は一生変わりませんし、人に理解してもらうのは難しいとも感じています。どう自分自身と折り合いをつけて生きていくのか、この頃特に悩んでいます。皆様の意見お願いしますというふうにね書かれてるんですが、まずこちらでね、デスクレシアと書かれてるんですが、これ正確にはディスレクシアという学習障害なんですね。で、日本語ですと難読症ですとか識字障害っていうふうに言われてて、有名なところではトム・クルーズとかキアヌ・リーブスとか、彼らがね識字障害だというふうにカミングアウトしてますし、あとスウェーデンの国王のね、誰でしたっけ、カール16世グスタフですとか、あとビクトリア王女もそうですし、あと作家のジョン・アービングなんかもそういうね識字障害だったということで、カミングアウトしてるんですけれども、どういうね障害なのかっていうと、それこそこちらのね方が書かれてるように、表向きはもうわからないんですよ。その他の障害持ってない人とそんなに見た目ね、少なくとも見た目は変わらないですし、で知的能力ですとか一般的な理解能力も特に異常はないんですよ。なんだけれども、文字の読み書き学習にだけ困難を抱えてるっていう障害なんですね。まあそこからさらにその記憶がどうのこうのって言われてる方もいらっしゃいますけれども、それはね文字がねうまく記憶できないもんですから、その文字ベースで覚えようとすると覚えられない。例えば英語ですと、その7っていう数字の7とね、7っていうその英語のスペルの綴りが同じものだというふうに理解できなかったりですとか、文字がひっくり返ったりですとか、なんかそういうのがあって、今ウィキペディア見てるんですけど、アメリカでは2割近くの人々が何らかの形で独自障害だったり識字障害に関わる症状を持つという調査結果もあるらしいんですね。でこのディスレクシアをじゃあ、どうやって克服していくのかと、治るものではないらしいんですね。なんかその脳の情報処理の仕方が他の方たちと違うというところがあるみたいで、それを例えばね薬だとか手術だとかで治るものではないらしい、今のところね。なのでどういうふうにしてるかっていうと、例えばだからトム・クルーズはどうやってじゃあね、ああいういろんな演技をやってね、プロデュースまでしてねやってるのかと、音で聞く分には問題ないらしいんですよ。なのでその台本、書かれた台本もこれ、ちょっと私も詳しくは調べてはいないんですけど、おそらく誰かに読んでもらって、でそれを録音なりとかしてね、で、 そこを、まあ、そうやってそのセリフを覚えたりですとかねいう感じにしてるんじゃないですかね。あと最近あの読み書きじゃないや、読み上げソフトあるじゃないですか。そういうのがあってそのパソコンで文字を、まあ、機械が読み上げたり、ね、パソコンが読み上げたり、あと今度は音声認識でね文字を打ったりとかもできますから、そういう形で、補ってるというそのまあやり方もあるみたいです。でこちらの方ね、仕事場なのではなるべく隠していますがっていうふうにあるんですが、確かにねその分かりにくい障害でしかも説明が難しいとなるとどうしてもね、そこを言ってもなんか自分が甘えてたりだとか自分が何かあのズルしてたりだとかいうふうに見られるのも嫌だからって言って隠してしまうっていうのがあるんですね。でそうしてしまうと余計理解されないもんですから、ただその何かミスを犯した人にしか見えなくなったりするわけなんですよ。これねとても悪循環で、ここはねまずそのディスレクシアという障害を理解してもらうというところで、じゃあその、まあ、日本でもね南雲さんって方がねあの、そういう NPO 団体ご本人もディスレクシアでね、そういったところ立ち上げて活動されてるようですけれども、そういう方たちが頑張ってるけれども、じゃあ自分のいる会社にそういう情報が来るかしたらなかなかねそこまでまだ認知されてないわけですよ。でいつになったら認知されるかも分かんないんですよ。であれば自分がまずそこら辺をカミングアウトするしかないんですね。でこれはそのまあ、本当その昔は難しかったかもしれないですけど、最近はそれこそそのトム・クルーズですとか、あとキアヌ・リーブ、ハリウッドスターだったらキアヌ・リーブスですとか、あと誰だ、ジェニファー・アニストン、あと誰だ、オーランド・ブルーム、あオーランド・ブルームは幼少期にディスレクシアで悩まされたけども聖書などの朗読で現在では改善されつつあると、そうやって克服してる人もいるんですね。あとキーラ・ナイトレイもそうですね。だからそういう、ね、方もいらっしゃるんですよ。なんかまあ克服できる方もいらっしゃるのかもしれないですけれども、もうこの方30ですからなかなかそこからねそのあの克服するのに集中するだけの時間って多分取るの難しいと思うんですよ。子供の頃だったらそこに時間を当てられるでしょうから、ひょっとしたらなんかそういう克服することができたのかもしれないですけれども、なかなか大人になってしまうと難しいというのであれば、そういうね自分はそういう障害を持っていて、で最近だったらそのトム・クルーズなんかもそうなんですよと、で彼はこうやってその、台本をね覚えてるらしいですよみたいな感じで、なのでちょっと不都合いろいろとご面倒おかけするかもしれないですけれども、あの仕事をする分には差し支えないですよ。だから音声でやり取りする分には差し支えがないので、そこら辺のところご迷惑をおかけするかもしれませんけれども、よろしくお願いしますというふうにカミングアウト、まずだから自分の症状がどういうものなのかっていうものを理解してもらうと、ね、でこれが例えば本当ね100万人とか200万人に1人みたいなね、まあでも 1% とか 10% にはまあでもアメリカは2割って言ってますからね。だから地域ですとかその人種によってはひょっとしてその分布の差もあるのかもしれないですけれども、だからそういう何億人に1人みたいないわゆる奇病扱いではもうすでになくなっているので、そこら辺のところまだ他のそういうね、難しい病気を持たれてる方よりかはなんか説明しやすいかもしれないし、そういうその難病を抱えてらっしゃる方でもやっぱりカミングアウトした方は強いですよ。カミングアウトするまでにねいろいろそのああ言われるんじゃないかこう言われるんじゃないかとかね、で特にその見た目が明らかに変わってるんだったら説明するね手間も省けるっていうところもあるかもしれないですけれども、見た目が普通だとなかなか理解してもらえないってことがあるかもしれない、ね、またまたそんな冗談をみたいなことがあるかもしれないですけれども、そういうのを自分からカミングアウトしてそういうもう病気なんですとっていうふうにあらかじめ言って、でそこをねどうやって補っていくか。だからよくやりがちなのがこういう人間が正しいみたいなね、人間はこうあるべきだみたいな人そのものを基準に考えてしまうと、どうしてもねなんかこういう障害をお持ちの方ってのはいろいろと抵抗があってなかなかカミングアウトしづらいんですよ。そうではなくて仕事、例えば仕事であったり作業であったりやること、そこに対して自分が何ができるのかっていうところだけでまず考えて、で足りないところを誰かに補ってもらう、誰かが足りないところを自分が補うという形で、やっていくというふうに進めていくのがよろしいんじゃないでしょうかね。どうしてもその人をこれが正しい人みたいな形で考えてしまうと障害の人たちはね本当にじゃあどうすればいいんだって話になっちゃうんで、それはねとても非効率的じゃないかなと思うんですね。はい、ということで、1回目からいきなりなんかちょっとね、 なんか長くなってしまいましたけれどもね。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。